ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することがお徳を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて、少しは心が楽になりました、と御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄として、ありがたく合唱して受け入れられるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。今朝は面白いお夢をいただきました。それは何か私の、幼なじみというのでしょうか。その方が、ジャングルというのでしょうかね。そういう奥地の方にずっと何か子供と何かを取りに行かれているらしいのですが、その湖にですね、そして遭難したというのですね。それで助けてくれという救難信号ですか、救助信号ですか、そういうものが来たというわけです。それでさあ助けに行かなくちゃいけないということで、その水路ですね、川みたいなその水路をずっと遡って助けに行くというような場面でした。それがただ普通に行けば、普通に行ければいいのですけれども、そういうわけにもいかない、ある意味危険を伴うというのでしょうか。自らもその危険を冒しながら行かなければ、その救助に行けないというようなところを救助に行っていると。もう一人誰かその道案内をしてくれる人がいましたけれども、その道案内の人に案内してもらい、それこそちょっと危険なところも通りながら、なんとかその救助に行くことができ、無事に、その幼馴染の人を救出することができたというような負い目でしたけれども、さあ何を神様はおっしゃっておられるのだろうかと思いながら今朝ご記念させていただきましたけれども、これはやっぱり信心させていただくものとして、人を助けさせていただく、その人様に助かっていただきたい、そしてまた人助けのお役に立たせていただきたいという思いがいよいよ強くなっていかねばならないのだな。信心させていただく上でいろいろな願い、願目、なぜ信心するのかといったようなことがあると思いますけれども、今朝のお夢を いただきますと、神様がやっぱり、その、遭難している人、まあ、難儀な氏子というのでしょうか。その難儀な氏子を助けてくれよと。助けるお役に立ってくれよと。そう言っておられるような感じがいたします。しかもそれは、ただ、気楽に助けてやることができるから助ける。できるからするというのをもう一つ超えて、自らの命をも顧みずに人を助けるお役に立つという、それほどしのことでなければならないと。ただ気楽に助けられるから助けるという程度ではなく、それこそ茨の道ではありませんけれども、そういう困難な水路を通っていく、その困難な中を通っていってでも人を助ける、そういういわばまあ使命感とでも言うのでしょうかね、ある意味願いであったり、一つのそれも欲かもしれませんね。自分の身を危険にさらしてでも人を助けたいという、そういうまあなんというのでしょうかね、一途さとでも言うのでしょうか、それともその一念とでも言うのでしょうか、そういう人を助けたいという一念がいよいよ育ってこなければならない。教祖様も確か、私にも欲がありますと。それは大きな欲があります。人を助けたいという大きな欲がと。何かそうおっしゃられておられたように思いますね。その人を助けたい。人様が助かってくださるためには、というその一念、その欲が、いよいよ強くなってこなければならない。と、神様がそうおっしゃっておられるように思いますね。それは、できるからするという程度のことではない。簡単に助けられるから助けるということではない。その自分の命に危険が及ぶかもしれない。それでも助けたいというほどしの、いわば本当に人に助かってもらいたい。人を助けるお役に立ちたい。そこに命をかけての願い、祈り、あるいは欲。その人を助けたいという欲が、いよいよ強くなってこなければならない。その一念が、そこに燃やされなければならない。ということを、神様が、お姫を通して、教えてくださったように思いますね。どうでも、難儀な人々を助けるお役に立たせていただきたい。その難儀な人々が助かりますように。という一念が、いよいよ強くなるような信心をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。